サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。はい、じゃあチャプター1の後半です。後半は13ページ、入りが Enough Philosophy What's My Job で始まっていて、まあ哲学は Enough ですと、まあ、ご託は十分だ、私の仕事はそれでなんだということで、ここまではちょっとなんというか理想論というか、もうすごいなんか抽象的なレベルでスタッフエンジニアの仕事について喋っていたんですけど、まあ読んでる人間としてはもっと、まあ実際にじゃあ何をしていればいいんだ、何を振る舞えばいいんだ、じゃあ私の仕事は何だっていうところに入りたかろうというような、タイトルの付け方をしてるんでしょうね。でそこから中入って読んでいくと、まあ最初にあるのが、最初の見出しにあるのがマネージャー You are not a manager but you are a leader というでいて、マネージャーではないけどあなたはリーダーですよと、まあマネージャーっていうのを、まあ、になんか人間の世話をする人のように捉えてるかもしれないけど、それはリーダーの仕事であって、人間のことを、まあ、きっとあなたはやりたくないと思っているでしょうが、スタッフエンジニアクラスになってくると、なんというかそのレベルの仕事の人はめちゃくちゃでかいことを会社でやらないといけなくて、そのでかいことをなすためには大人数と一緒に働いていかないといけないし、その時にいろんなスキルを必要とするようになりますと。だからなんか人間の世話をしたくないと言っている場合ではなく、何か実現するためにはやらないといけないことだってあるんですよと、なんか諭されてる感じですね。ただリーダーシップにおいては、まあいろんな形があるはずだし、すぐにそれが認識できるようなものではないかもしれないと。まあそれがどういうものであるかっていうのは、まあそれぞれだという感じで話してました。この辺には、リーダーシップ comes in lot of forms、まあ、いろんな形で存在していると。でいろんな例が上がっていて、 It can come from designing happy path solutions、 ハッピーパスのソリューションを、まあ、設計することで、まあ、リーダーシップを発揮できるかもしれない、他のエンジニアがありがちなミスを先に犯してしまう前に、そういうのハッピーパスを渡すことで、守ってあげることができるかもしれない。あるいは It can come from、reviewing other engineers code and designs in a way that improves their confidence and skills、 他のエンジニアのコードをレビューして、コードとか、設計をレビューしてあげることで、彼らのスキルや自信を、高めてあげることができるかもしれないし、or from teaching、それから何か教えることができるかもしれないと。で、quietly raising everyone's game is leadership。 まあリーダーシップ自体っていうのが、まあ一位に定められて言えるものではないので、まあいろんな形があるのを、まああなた自身で、自分を信じて見つけてください、あなたがリーダーなんですみたいな言い方をして、まあ投げつけられてる感じですね。じゃあリーダーって何をするんだろうなっていうのは、まあ自分で探しましょうという感じですかね。でここでコラムみたいなのが切られてて、You can be an introvert, no you can be a jerk、 なので、まああんたは、内向的な人間であるのは全然構わないが、クソ野郎みたいにはなるなと。なんかリーダーでいるっていうのは結構大変なことかもしれないけど、別にそれはピープルピープル、まあ人のために何かやる人になる必要はないし、もともとエンジニアリングに入ってきた時のこのあんまりコミュニケーションしたくない感じの雰囲気っていうのは別に、ダメなものではないと。ただなんか他の人から扱いにくいような変なやつになったりするのだけを、 そうならないよう気をつけるのが大事ですよというふうに言っていて、ここではまあロールモデルになる必要はもちろんないんだけど、あなた自身が他の人をとても、大切にする、トリートウェルすることが、必要となりますよというふうに言っていて、ここで、なんか一個ウェブサイトが紹介されていて、カインドエンジニアリングっていうウェブサイトですね。URL がカインドドットエンジニアリングっていうエンジニアリングドメインを初めて使っているのを目にしますが、このウェブサイトではこの、エンジニアが働いている時に他の人たちに対してどういう親切を発揮できるかというか、人に優しい、仕事の仕方、こういう場面ではこうしましょうとか、ああいう場面ではこうしましょうみたいなのがこう、そりゃそうだよねっていうのがいっぱい書かれてるけど、改めてこう並べられてると本当にそれできてるのかなって不安になるような内容の、要素がまとめられているウェブサイトでした。結構読むのは おすすめなのと、なんというか改めて、認識を持ち直すことができたので結構良かったです。この筆者の人が多分スクエアスペースにいる間、あ、今もいるのかな、スクエアスペースで、同僚で SRE マネージャーの人が作ったウェブサイトだそうです。そんで進んでいって、今のコラムだったんでまた普通の見出しに戻って、一つ前は、マネージャーじゃなくてリーダーだった、リーダーなんだよって言われてる。あと、次に来てるのが UI インナテクニカルロールで、専門職ですよっていうふうに言っていて、さっきまでマネージャーじゃないリーダーだって言われて、それでいて専門職だって言われて、結構なんかオーバーウェルムな感じはするんですが、テクニカルロールにいてスタッフエンジニアっていうレベルに達しているということは、高い技術力を持っているということですよと。で、あなたが多くの技術を持っているんだけれど、多くのコードを書く必要があることをっていうのは全然意味していないと。そして問題を効率的に解決すること、プログラミング自体があなたの時間を消費する最適解ではないかもしれないと。あくまでも専門性を高めたがゆえに、その専門性をベースに、正しい判断ができるようにならないといけないと。シニアエンジニアぐらいまではコードをバリバリゴリゴリ書いてたらよかったかもしれないけれど、コードを全く書かなくても解決できる方法っていうのにも出会い得ると。そして、コードを書くだけじゃなくて設計とかそういうもの、コードベース自体をより良くする方法っていうのは、いろんな手段がありますよねっていう言い方をしています。専門職の際は多分ここの部分だけなんですよね。なんかパッとシニアエンジニアより上の職種みたいな風に言われた時に、一般的に経験のないエンジニアが想像するなんかすごいエンジニアみたいなやつって、でこのテクニカルロールの部分だけはなんとなく、なんていうか、それは分かっとんねんって気分に僕は読んでて思いました。これは、なんか言われんでもという感じではあるけど、確かに、なんかマネージャーがどうだとか言われた後にだと、はや、なんか改めて認識できていいですね。そしてこのタイトルのサブなのかな、並列で、あなたが何やるかっていうと、You aim to be autonomous、自律的であれ、と。で、自律的であれっていうのは、もう仕事を与えられて何かやるっていうのはスタッフレベルの人間のやることじゃねえと。で、やらないといけないのは自分で優先度を調整して、それが必要だったら必要な人に、話せと。おめえが何をやっているのかっていうの、シニアレベルぐらいだったら、マネージャーがアドバイスしてくれて何に取り組むかを決めて、どれが重要かが分かってそれを解決するみたいなのやってればよかったけど、もうその域を出てますよと。自分で判断して自分で仕事を作って自分で取り組むと。で、そのいろんな仕事を引き受けたとしたら、それぞれの優先度は自分で最適に調整して期待値を、そのステークホルダーに対する期待値をちゃんと自分で調整しとけみたいな感じのことを言ってますね。で、それで、自律的であるというのと同時に、You set technical direction なん で、技術的な方向性の設定をするのもスタッフエンジニアの役割だと、まあ、技術判断をしていくっていうのは、まあ、さっきの、テクニカルロールの中とで言ってることとまあ一緒だと思います。そんで、You communicate after and where、 これは多分さっきのオートノーマスのところでも触れられてたけれど、よくコミュニケーション、often ですね、 often communication、 コミュニケートして where なんで、うん、よく、うん、いい意味でというか 上手にですね、うん、頻繁にコミュニケーションし、頻度高くコミュニケーションしなさいと。まあそうね、他の人と同期を取るという感じですね。というのが最初の、Enough Philosophy What's My Job という大見出しの下の、あなたはどういうロールをでどういう風にやるんですよっていうのをちょっと具体的に話してくれている感じでした。で次に行くと、Understanding Your Role になるね、あなたのロールが何なのかを理解しようと。あんまりもうなんかこの中の章立てであんまり差を感じないというか、見出しで全部同じようなことを繰り返し言っとるような気はしないでもないんですけど、次はあなたのロールを理解すると。でこの中ではロールをどっちかというと、組織の中でのどういう立場であるかとか、その組織において、どういうスコープを持つかという話をしてくれていますと言ったら、こう見出しより分かりやすいですかね。でその中だと、まず、あなたは組織の中でどういうところに位置しているかっていうのをまず理解しましょうと。でここで例で挙げられているのは、図があるんですけど、音声だけ 図を説明するとですね、なんか階層が5層あります。でエンジニアリングの組織に所属している人のこう役職職種みたいなのが5層に分かれて書かれていて、一番上には1人だけ VP がいます。でその下の層には、VP にレポートしているダイレクターが 4人いますと。でその横にスタッフエンジニア A が存在します。スタッフプラスエンジニアですね、スタッフプラスエンジニア A が存在します。で2層目の1人のダイレクターからさらに下の層に4人のレポートがいますと。でその4人のレポートで、シニアマネージャーが3人ぶら下がっていて、もう1人が、スタッフプラスエンジニア B がいます。で同じパターンでその下の層に、2層目のシニア、3層目ですね、3層目のシニアマネージャーの1人から、次は下にマネージャーが3人とスタッフエンジニア C がぶら下がってますと。でそのまたそのマネージャーの1人から下には、ジュニアエンジニアとミッドレベルエンジニアが2人、シニアエンジニアが1人とスタッフエンジニア D が、1人いますみたいな感じの構成になってます。これで伝わってなかったらちょっと図を探してみてください。でその組織図の中で、まあ、こうスタッフが4箇所に出てきてるんですよね。ダイレクターのレイヤーにいる、シニアのレイヤーに、いやシニアマネージャーのレイヤーで、マネージャーのレイヤーで、一番下は他のいろんなレベルのエンジニアと、まあ、兄弟みたいな形でいるやつというふうに、まあいろんなところにスタッフエンジニアのポジショニングっていうのは存在するというふうに表現されているんですが、この図を見た上で、文をまた読み進めていると、まず最初高位にレポートする、高位高いくらいですね、レポーティングハイです。でレポーティングハイっていうのは、まあ、さっき図の説明をした中で言うと、まあ、VP から直接ぶら下がってたりとか、まあ、VP の下のダイレクターとか、かなりまあ組織の中で上のレベルの方にいる人たちにレポートになって、その兄弟もレベルが高い人たち、ダイレクターと横並びとかシニアマネージャーと横並びみたいなのを指して、多分レポーティングハイというふうに言ってるんですけど、このポジショニングは何なのかっていうと、とてもブロードパースペクティブですね。全体を、すいませんちょっと咳をしますね、編集でカットします。はい、戻ってきました。もう一回、レポーティングハイがどういうポジションかというところで、ブロードパースペクティブ、 広範囲ですかね、ブローダーとかで、まあ、幅広い視野を持ってるみたいなことをいいこととして挙げていて、まあ、組織の中で上の層の方に行くので、まあ、全体で何が起きているかっていうのを判断しやすいような立場にいられることになると、そういうところにポジショニングしているとですね。ただ、逆にこうローカルの開発とかから切り離されている感じが出てしまったり、上の方に行くと、まあ、VP は忙しいのであなた一人に対して時間を割いてくれなかったりするし、横にいるダイレクターも いろんな、下のこととか他のことで忙しいので、まあ、そうそう相手してもらえないので、まあ、組織からちょっと切り離された気分になってしまうのが、まあ、悪いとこですよみたいな言い方をしていて、でこれの逆にレポーティングローですね、定位にレポートする場合っていうのはどうなるかっていうと、自分の、まあ、取り組み自体がインフルエンスされにくい、まあ広い範囲に影響をもたらしにくいってことですよね。自分のチームの中で閉じてしまっていたりとかするので、他のチームへの影響をもたらすのも難しいし、他のチームで何が起きてるかっていうのを把握しに動くのもまあ難しいでしょうと。でもう一つ、別に悪いことではないんだけどという前置きがありつつ、経験の乏しいマネージャーにレポートすることになることあるので、なんかマネージャーとかそういう、他の職種の人から学びを得ることがすごく少なくなるみたいな言い方をしています。でこれはまあなんだろう、どっちがいいっていうのははっきりは言ってないけど、どっちのポジショニングをとってもいいとこと悪いとこがあるよという感じですかね。まあ僕が見てきた人、まあ人によるか、まあ VP 直にぶら下がるタイプ、まあそうですね、日本の組織でも割とあると思うんですけど、 CTO 室みたいなのができて、その CTO 室にいるエンジニアは大体ちょっとお位が高いというか、高位のレベルの人がいて、まあ組織全体を見るためにその謎の CTO 室っていう横に脱線したこう組織図から外れたようなチームの中にいる人っていると思うんですけど、そういうのに近いですかね、上の人の、さっきのレポーティングハイですねの場合は。でレポーティングローだとすっごいできるんだけど、チームの中に混じっててバリバリ活動してるタイプの人みたいなのもいると。まあこれって別に、まあ、組織図上のポジショニングであって、まあうまいこと言ったり来たりみたいなことはできるとは思うんですけどね、まあ、ちょっとまあ形式上こうっていう話をしてるので、まあ上げ足を取っても仕方ないですけど、というので、今話してたのは、まあ、自分のまずロールが、オーガニゼーションの中でどこにあるかを理解しようという話でした。でその次行くと、アツヤスコープだね。あなたのスコープは何ですかと、まあ、自分がやるべきことをですね、そのドメインだったりチームとか、まあ、自分がやらないといけない責任範囲とか、まあ、リーダーシップも含めていろんなことをやらないといけないんだけど、短期的長期的にはどういうふうにやるのかみたいな取り組みっていうのを、判断するのに、まあ、自分のスコープを定めておいた方がいいんですが、そのスコープっていうのが、まあこれ結構抽象的には言ってるけど、すごい中身はいいこと、いい話をしていて、中にまず、スコープっていうのは、広いスコープと狭いスコープがありますと。で広いスコープ、でどっちも何だろう、いいとこ悪いとこみたいなのを話してると思いきや、まあ悪いところ、フェルイヤーモデルというのをどちらとも並べてくれていて、スコープがとっても広い場合ですね、A scope too broad な場合、カッコ or undefined って書いてて、まあ、スコープが広すぎるか、スコープが定まってない、スコープが決まってないっていう、決まってないのは too broad に 分類されるんですね、における、まあありがちな、失敗例、失敗モデルっていうのはラックオブインパクトと、まあ、自分のスコープが広すぎて、いろんなものもう全てのことに、まあ、自分が、自分の問題自分ごとにしてしまうので、まあ かけられる時間は有限であって、そこに何か取り組んだとしても広すぎて浅い、成果しか出せなくてインパクトに欠けてしまいますという場合があったり、ビカミングはボトルネック、はい、ボトルネックになっちゃうと、広い範囲をお世話してしまっているので、それぞれに対してかけられている時間とか労力がそんなに多くなくて、まあ、他の人から見た時にあんまりちゃんと、そこが推進できてないって思われてしまう場所になると。で、自分で、そのボトルネックになった部分をハンドルするためにはその広いスコープを狭くしないといけないので、コストがかかってしまってボトルネックになりますと。で、それと、もう一つがディシジョンファティキュー、まあなんだっけ、ファティキューお疲れですね、意思決定疲れとでも言いますか、いろんなものをそれぞれ把握する立場になってしまって、それぞれにおいて、意思決定をしないといけなくてすごい大変になりますよと。で、これはチャプター4で、自分の仕事を選ぶ方法について話してますからねと添えられてましたと。で、もう一つがメッシングリレーションシップスですね。まあ広い範囲で働いてると、まあ、フレンドシップと、フレンドリーリレーションシップを持ちにくくなったりすると、他のエンジニアとのつながりが、まあ、希薄になってしまうので、まあ、関係を失いやすいという感じというのが、ここまでがスコープがめっちゃ広い場合ですね。で、その逆にスコープがめっちゃ狭い場合ですね、ハスコープ2ナーワーの場合の、フェイルイヤーモデルっていうのが、ここは4つ上がってて、また、トゥーブロードと同じで最初はラックオブインパクトなんですよね、狭いがゆえに対してこう組織全体への影響をもたらせないと。そのなんかミッションクリティカルなところに、フォーカスする必要はあるんだけど、自分のスコープが狭いがゆえにすごい局所的なことしかできないみたいなパターンでになってしまうと。で、もう一つがオポチュニティコスト、機会損失ですね。スタッフエンジニアであろうもののスキルを持ってる人は、まあすごいすごいとても、需要が高いすごい大事な人材なんですけど、その狭いどうでも良さそうなエリアにあなた自体を使うことがただの、コストというか無駄になってしまうんじゃないかっていう話ですね。あまりにスコープが狭すぎると、あなたは本来必要ないところに、まあ、アサインされている状態になってるかもしれないと。で、次がオーバーシャドウイングアザーエンジニアですね。逆に実力があって、その狭いところにいるんで、そこに飛んできたものを全部あなたが受け取ってしまって、ミッドレベルとか、まだジュニアなエンジニアたちがあなたのせいで、学ぶ機会を失ってしまうと。すごい辛い話ですね。あなた、全ての質問とか、まあ、トリッキーな問題とか、まあ、他の人たちがせっかく経験を得られるチャンスになるものを奪ってしまっているんじゃないかと。これ僕ちょっとなんか心当たりがある気がしてうってなる部分はあります。僕は割といろんなチャットにキャッチしがちな癖があるんで、という気分になりますね。で、最後はオーバーエンジニアリング、まあ、オーバーシャドウイングより分かりやすいというか、まあ、狭い領域だからこそ不要に、こっそりオーバーエンジニアなソリューションを、やってしまって、本当はもっと簡単に解決できるもの、まあ、コストのかけ方を間違ってしまうような結果をもたらすと。まあ、そういうのがあって、まあ、スコープは広すぎても狭すぎても良くないから、結構ちょうどいい感じに調整しないといけないよというのが学びなんでしょうね。で、自分のロールっていうのは、そのスコープをベースに考えるのも大事ですよというのがこのセクションで言ってる感じのことかな。そうしたらその後で、What shape is your role? なんで、あなたのロールはじゃあ一体どんな姿をしてるんだろうねって、まあ、スコープの話をした後に改めて、まあ、もっと具体的に言ってみ、考えてみましょうかという感じのセクションがあって、 なんかのサブセクションが結構良くて、Do you approach things steps first or place first なんで、あなたのアプローチ、ものへのアプローチっていうのは、深さ優先探索か、幅優先探索かですね。こうすごいプログラマーな、表現を使っているんですけど、仕事自体っていうのが、どういうふうにアプローチするか、さっきのスコープと一緒の話なんですけど、いろんなものに全部、対処できるようにやっていくのか、狭いところをすごい掘ってすごいエキスパータイズするのかっていうのは、あなた自身が、どういうふうに振る舞いたいかっていうのが、現れてきますと。でそこにはまあ何か間違い、この答えに対する間違い例みたいなのって存在しなくて、自分でそれを判断しないといけないですよねっていう、なんか言ってるようで何も言っていないような感じの投げっぱなし感があるような言い方をしてて、まあ自分が幅優先か深さ優先かって個人的に考えた時には、多分自分自身は幅優先っぽい感じはしますね。なんかあっちで起きてることとこっちで起きてることをすごい気にするというか、あんまりなんか狭いところで掘ってって後で横とのつながりっていうのになんかショックを受けるというか、なんか全然思ってたのと違う世界になってるみたいなのがあんまり好きじゃないので、横を気にするかなという感覚はしますね。まあそういうふうに考えてみましょうという意味では、とてもいい投げかけだと思います。で次のセクション、サブセクションか、サブセクションが面白くて、 Which of the four disciplines do you gravitate toward って言ってて、4つの原則っていうのがあるんですね。Twitter、今所属されてるかはちょっと分かんないですけど、 Twitter で Distinguished Engineer って結構そうですね、スタッフとかプリンシパルとかの果てにいるラベルだと思うんですけど、その Distinguished Engineer を Twitter でやっていた、ヨナタンさんが、提唱している、4つの原則、全ての世界における全ての仕事において必要となる4つの、職域の原則っていうのがあって、だからつまり、人間が何か仕事をする、人々が仕事をする上で何かに取り組む上で、この職種の人っていうのが存在していないといけないというのが4種類ありますと。で4種類が何なのかっていうと、先に4種類言っとくと、コアテクニカルスキル、もう一つがプロダクトマネジメント、もう一つがプロジェクトマネジメント、最後がピープルマネジメントというふうに言っていて、最初のコアテクニカルスキルっていうのは、まあ、問題解決に対して直接必要なエキスパタイズですよね。実際に、実践して何かできる、スキルを持つ職種、まあ僕らでいうとこのエンジニアとかプログラマーみたいな人たちだったり、まあコンテンツプロデューサーみたいな人とか、クッキング料理をする人とか、そういうスキルの人、実際に専門性を発揮して物を作り出すとか、まあその仕事に必要な専門性を発揮する職種ですね。で次がプロダクトマネジメントですね。何が必要とされていて、それはなぜであるのかと、そして、それが、それについてちゃんと話せることを、メンテナンスし続ける人がプロダクトマネジメントと。で次のプロジェクトマネジメントが、ゴールを達成するために、混乱を排除してタスクをトラックして、ブロックされているものに気づいて、それをアンブロックするみたいなのをする人で、最後のピープルマネジメントが、人々を、まあ、チームとして組成すると。でその人々のスキルを作り出して、キャリアのメンタリングを行って、 彼らが直面する問題の解決に取り組むみたいなことを言っています。でこの4つの仕事っていうのが揃うと、まあ職場になるみたいな感じですかね。まあ、どんなものに対処するにも これをなんとなく、これらはなんとなく対処しないといけないものとというふうになっている。で、なんとなくわかるというか納得感はあるんですけど、まあ、一人でやったとしても全部それぞれ考えないといけないし、これが一人二人三人とかそういうレベルでもオーバーラップをしながら、全てのことをカバーするような形になるんですかね。で大きな組織になってくるともうこれ専門の職種が存在したり、この専門の職種の中でも区切りがあるというか中で分割があったりっていうのもあるんでしょうと。ただこの、ヨナタンさんが提唱している中では、大体のシニアっていうのは大体全部やれると。でもっと、やれるようになっていって、隣自分のそのコアテクニカルスキルがすごい深まってるけど、それの他の、要素みたいなのも解決できるようになっているのが、まあ、人間としてというかジョブに当たる人として、必然的なことであると。で全ての領域でアメージングになる必要はないんだけど、他のスキルの存在に対して、まあ認識を持っておいて、それを楽しんだりとか違いを認識したりしていることが必要ですよと。で、まあ道徳的な話と言ったらいいのかな、まあ、これが事実だとして仕事が、成り立っているというのはなんか切り取り方として面白いですよね。はい、という感じで、これの次が、今一気にダイブしちゃってたけど、この4つの原則の後はじゃあどのくらいあなたは行動を書きたいのか、あるいは書く必要があるのかってなるっていうセクションサブセクションがあって、そこだと、そこで言ってるのは、まあ、大体3つの種類に、その行動書くことに対する振る舞いは分けられるんだけど、まず読む線ですね。読む線の人、レビューしたり行動読んだりするのをいっぱいやる人にスタッフエンジニアなりがちっていうのがあって、次逆に書き線ですね。読む線の逆で書き線とでも言いますか、まあ、実力があるがゆえにゴリゴリコードを書いて、まあ、プロジェクトの、コアコントリビューターとして、毎日頑張る人っていうタイプもあるし、3つ目の種類が、これが一番こうなんか悲しいというかクスッとくる部分があったんですけど、行動を書く理由を探す人たちっていうのがいて、でその人たちは、ノンクリティカルなプロジェクトを見つけて、それに対して、取り組む人たちと、そして、それは、プロジェクト自体をディレイさせるものではないと。なんかそう、うまく片手間で何かを見つけてちょっと行動を書いてこうストレスを解消するかもしれないし、チームにとってなんか価値をもたらす。しかしそれを何だろう、計画立てて先にやろうって言ってチームとして取り組むものじゃなくて、外からもたらしてくるようなやり方をするコーディングですね。結構なんていうか身に覚えがあるし、それをやっている人たちを見てきたというか、なんかマネージャー寄りの仕事になってしまって、こういうことをこういう振る舞いをしている人を見てきたので、それをちょっと思い出してクスッとしてしまいました。はい、でまあ、どのくらい行動を書くかっていうサブセクションの後が、How's your delayed gratification? まあ遅れてくる満足に対して、あなたはどう感じるだろうかというサブセクションでは、まあやっぱでっかい仕事にスタッフエンジニアとして取り組むことが多いので、まあ、その結果が自分に返ってくるまでっていうのは、それなりに時差が存在するようになりますと。コード書くみたいにすぐにフィードバックサイクルが発生して、まあコンパイラーがこうエラーを出すのがエラーを出さなくなって気持ちいいみたいなのは、もうタイニーなパフォーマンスレビューでしかないと。 でそうじゃなくてあなたが、気にするのはもっと、ロングタームでクロスオーガニゼーショナルなプロジェクトなんで全然、どういう気持ちよい結果が返ってくるまでには時間が経ってくるのを、まあハウイズって言ってるけど、まあ覚悟しろよみたいな感じのことを言ってますね。はい、でその後ねは Are you keeping on one foot on the manager track、 まだマネージャートラックに片足残してますかというふうに言っていて、まあこの中で言われてるのはマネージャートラックから完全に切り離されたわけではないと、スタッフエンジニアとしては、まあ、直接のレポートを持っていないんだけど、まあテックリードマネージャーみたいな形で、まあ、チームリードとか、マネージャーじゃない立場 でマネージャーみたいなことをやるような、仕事になることは多いし、そういうのに取り組んでいると結局スタッフエンジニアっていうロールは、時々マネージャーになったりマネージャーから戻ってきたりするみたいなことになり得ると。でそれをなんだろう、ペンテュラム振り子ですね、ペンテュラムモデルみたいな風に言っていて、これについてはチャプター9ですね、第9章で話しますという風に言っていますと。で最後このサブセクションの並び最後かな、ここはいい感じのがあって、 Do any of these archetypes fit you、 あなたにフィットするアーキタイプ、スタッフエンジニアアーキタイプっていうのがあって、ウィル・ラーソンさんですね、多分日本で出てるスタッフエンジニアの現地の方の記事で、スタッフアーキタイプスっていうのがあって、どういうスタッフエンジニアがいるかっていうのを4つのアーキタイプに分類していて、4つ一気に言うと、テックリード、アーキテクト、ソルバー、問題解決者ですね、とライトハンド、右腕ですね。うん、なんかいい感じに分かれてる感じがするんですけど、まあ、テックリードは、マネージャーとパートナーを持ち、パートナリングして、チームのメンバーを、どんどんガイドしていく、チームのメンバーが、実際にエグゼキューション、実行に移すのを、助けていくというのがテックリードで、アーキテクトは、技術判断や品質とか、いろんなエリアに対する品質をに責任を持つ人、そしてソルバーが、難しい問題に、素早く、当たれる人ですね、アッタタイムで、ライトハンズ右腕が、まあ、アドリーダーシップバンドウィドスとアンオーガニゼーションで、まあ、マネージャーの右腕的な人ですね。マネージャーがああしたいこうしたいっていうのを技術的な側面から、まあ、帯域を与える人ですかね。これはなかなかいい分類だなというのと、まあ大体まんべんなく自分はやらないといけないなという感じはあるのと、結構このライトハンドであることにはかなり意識を持っていってるというか、スタッフエンジニアみたいな、まあ、ちょっと自分がスタッフエンジニアなかのように喋ってますけど、そういうラベルはついてないんですが、なんというか、まあ、チームの中で割とシニアとか、割とシニアの中でももっと、年があったり経験があったりする側にいるのでだと思うんですけど、マネージャーをやらない代わりにこのマネージャーのために何でも頑張るっていうのは結構精神的に大事にしている、方針と方針で、このライトハンドって言葉を見た時に、あ、自分のなんとなく、意識的にやってることにラベルがつくとライトハンドなんだなっていう風にこう読んでて思いました。はい、まあ、自分の話はいいんですけど、それで、まだこの後セクションを続くんですが、まあ、じゃあ主たるフォーカスは何かっていうところがあって、自分にとって主たるフォーカスを決めないといけないんですよね。スタッフエンジニアとして取り組む時の主たるフォーカスで、ここにおいていいアドバイスがあるんですけど、何が重要なのかっていうと、あなたがやんないといけないのっていうのは別に、めっちゃグラマラスで グラマラスな技術を使って VP スポンサーとな、まあ、VP が推進する何か大事な関心事に取り組むのが別にスタッフがやるやつではなくて、それスタッフエンジニアが本当にやるべきことっていうのは誰も見つけられてない仕事っていうふうに言ってるんですね。誰も見つけられてなくて、まだメンタルモデルが存在しない何かに対し何かを発見してきて、それについて、タックルしていけるっていうのが、スタッフエンジニアの、フォーカスとして大事なものであると。で、そしてもう一つそのフォーカスを決めるのに大事なのが、何があなたを必要としているのかと。何があなたを必要としているかっていうのは、例えばミドルレベルのエンジニアが本来できることっていうのをあなたがわざわざ奪っていないか、あなた自体はまあコストが高くて、まあやれることも多い、とてもシニアな人なはずなので、あなたが何か取り組むっていうのはすごいすごい、なんていうか正しい選択が必要だと。自分が本当に必要とされる問題をうまく選ぶのが、あなたのフォーカスを決める上ですごく大事なことだと。で、この自分が本当に必要なのかを選ぶツールっていうのがチャプター4で紹介されるというふうに言っていて、あ、ツールと言われるとすごく気になりますよね。どういうふうにこれを決めていけばいいのかっていうのは確かに興味があります。という感じで話してたのが結構長かったな、このセクション。元の見出し忘れちゃったよ。あ、自分のロールを理解するの範囲なのかな。自分のロールを理解するの中でずっといっぱいサブセクションが並んでましたね。で、もうこれで次最後なんですけど、最後のセクションがアライニングオンスコープシェイプ&プライマリーフォーカスで、まあ、自分自身のスコープとかシェイプ、まあ、どういう見た目かとプライマリーフォーカスを、アラインしなさいと、他の人と揃えなさいというのが最後の、最後のセクションで伝えられていることで、まあ、あなたのやってることっていうのが、まあ、マネージャーとか同僚の期待に合っているかというのを、ちゃんとメンテナンスしなさいよと言っていて、まあこのこれをやるにはもうなんていうか、ただシェアするしかないみたいな風に言っているんですけど、この著者の人の友人がやっているテクニックが紹介されていて、それはもうはっきりと書き出してマネージャーにシェアすることと。で、これは何というか What do you do here? あ、このチャプターのタイトルですね。あなたがここで何をしとるのかというのを答えることを、まあ、脅迫されるように感じるものかもしれないと。ただそれを書き出さないと、あなたのメンタルモデルが、他の人と共有されることっていうのはないし、それを同期するためには、大事なことですよと。で、それなんで必要なのかっていうと、まあ、曖昧さですね。自分のロールが、まあ、あんまりこうディベロップされたロールではない、まだこう業界的にはそんなに枯れていないっていうんですかね、枯れていない職種なので、それ自体の曖昧さっていうのをちゃんと排除しないといけないし、そのロールについてのメンタルモデルはあなたの中にあるだけじゃなくて、早いうちから他の人と同期を取るようにした方がいいと。で、なんか釘を刺すように一言書いてあるのが Better now than at performance review time と。評価レビューの時より、今やった方が絶対いいよというふうに釘を刺しています。つうところで、あ、ちょっと咳します。はい。で、その後最後は、これについて実際にアリさんっていうスタッフエンジニアロールの人が、どういうことをやるっていうのをマネージャーに共有する分の例みたいなのを紹介していて、このアリさんっていうのは、幅優先なプレッツファーストで、 アーキテクト、アーキタイプなスタッフエンジニアと、アーキテクト型の人ですね。でその人は、多くのチームに対して、アシストをしている人、で別にリードはしていない。じゃあその人はどういう、なんだろう、マネージャーに共有するための自分のスタッフエンジニアロールを定義しているかみたいなのを書いてくれていて、実際にどういうゴールが、達成するべきゴールがあって、そのゴールに対する実際のアクティビティですね、どういうことをするか、なんかシニアエンジニアたちをメンタリングしますとか、スタッフエンジニアやシニアエンジニアの候補者のインタビューをしますみたいなのを書いてるんですけど、ちょっとこれを細かく紹介するのは本に譲っておいて、ぜひ現状を買って読んでみてもらえればと思います。ただまあ、こういうふうに僕は書いてみたらいいんだなというふうに思ったんで、もしちょっと自分が書くタイミングがあったら、またこのポッドキャストの形で紹介するかもしれないです。で最後ですね、このチャプター1を占めているセクションが It's that your job で、あなたのジョブっていうのが何なのかっていうのを改めて言っていて、あなたのジョブは To make your organization successful、 あなたの組織を成功に導くのがあなたの仕事と。スタッフエンジニア言うてますが、あなたは何でも必要なものを、究極的にはやらないといけない人なんですよと。これはまあ著者の個人の意見だと思いますよ。ジョブディスクリプションっていうのがある世界なんでねとは思いつつも、まあ気持ちは分かりますよ。まああと精神性的にはなんかこれにはすごい同意します。ただまあここで言ってるのがこういろんな人に受け入れられるかはちょっと疑問ですけど、でその中に逸話みたいに書いてて、スクエアスペースの同僚の話で、なんかデータセンターの停電が起きた時に17階なのかな、17フライツオブステアーズって17段の階段なのかもしれないし、17フロア分かもしれないですけど、を、オンラインにする状態を維持するために、燃料を、運んだみたいなのを逸話として話してて、まあ確かにこれはスタッフエンジニアの仕事かっていうと怪しいですけど、まあシステムを維持するためには必要なことであったと。別にこれはジョブディスクリプションにもちろん書いてなかったけど、必要だったからやったんだというのを話してたり、この著者自身が、実際になんかサーバーをラッキングしましたとか、ISP、データセンターに、洪水フラッド、水漏れとか雨漏りでしょうね、水漏れが発生した時に、バケツリレーを組んで、水位を下げましたみたいな話をしていたりとかを例に挙げて出してます。まあちょっと笑って読むことはできるんですけど、なんというかこれをこういう風な精神性でやっていくのがスタッフエンジニアですっていうのはこう個人的には好きだけど動揺しかねるなという気分に僕はなりましたというので、チャプター1が閉まってて、前回の配信で話したリキャップがこの後書いてあるという感じですね。というのでチャプター1の紹介はこの辺で。